ここからは横手市提供、横手の食の推進 PR 番組、横手の美味しいミッケをお送りします。横手の美味しいミッケは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。美味しいというのは地元横手の美味しい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ心から美味しいと言えるものです。今回は自然薯についてご紹介します。今日自然薯についてお話を伺うのは、株式会社サンフーズ代表取締役楠澤小悦さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ではまず株式会社サンフーズ、こちらどんな会社なのかを教えてください。
私どもの会社はですね、自然薯を主に今栽培している会社でして、サンフーズという名前そのものは大した意味ありません、正直言って。はい、ただ今自然薯栽培をしております。
自然薯栽培って横手市ではかなり珍しいと思うんですけれども、始められたきっかけはどんなところだったんでしょうか。
実は7年前に私の友達からお歳暮で自然薯をいただいたんですよね。それで自然薯というものそのものは名前だけは知ってたんですけども、実は食べたことなかった。でそれを食べた時にものすごい美味しくて、その粘り気があって、それで送ってくれた友達に電話したんですよ。これって美味しいですよねって、どうしたのって話。いや、私の友達がやってるということで、そしたらなんか次の週くらいかな、実際作ってる生産者さんと会わせてもらった。ほんでちょうどあれがお歳暮ですから、で翌年の1月正月明けくらいにお会いして、じゃあ春に植えませんかという話で、でその方は平塚の方なんですね。で平塚の方がわざわざ秋田まで来てくれて、それで一緒に植えた。それがきっかけです。
じゃあ自分で食べてみて美味しいと思ったものを、あれよあれよという間に自分で作るようになったということですね。はい、では栽培規模は今どのくらいで栽培してらっしゃるんでしょうか。
はい、最初はですね、7年前ですが500本から始めました。で今は5000本作付けしてます。
あっという間に10倍の規模になってしまったんですね。すごいですね。さて私はですね、ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけども、自然薯と長芋の違いっていうのがよくわからないんですけれども、どうなんでしょうか。
それね、結構皆さんに聞かれるんですけども、食べてみれば本当にすぐわかります。粘り気が全然違う。それとあとはね、糖度が高いんですね、長芋と比べて。まあそのぐらいの違いですかね。
見た目の差ってあるんですか。
見た目はほとんど変わりません。全く自然薯と長芋はそんなに大差ないですね。よく見ると違いますが、はい、
はい、見た目は似ているけれども味は全然違うということですね。さて今年結構長雨とかもあったんですけれども、生育状況っていかがだったんでしょうか。
はい、それですね、よく聞かれるんですよ。私畑いるとね、近所の方とかやっぱり皆さん枝豆だったり大豆だったりとか皆さんやっておられるんですが、皆さん結構長雨で今年は不作だとか言っておられたんですが、私どものところは芋が下ですから、土の中に入っているんで、まあ、多分大丈夫だと思います。で今年はもっと言わせてもらうと、今まで発芽率が例年だと大体7割ぐらい、例えば10本いて7本しか発芽しない、でも今年はですね9割ぐらいの発芽率なんですよ。今まで私7年やってね、今年が一番いいんじゃないかと思うぐらい、ものすごいいい発芽率で、成長もすごくいいです。今年は
現在はどんな作業を行っているんですか。
これね、よく皆さんに言われるんですけども、素人の戯言だって、実は無農薬でやってるんですね。それでもう草がボーボーボーボー入ってきて、防草シートは一応敷くんですが、やっぱりどうしてもうねとうねの境のところはやっぱり防草シートかけられないんで隙間が空くんですね。これはだいたい20センチぐらい、そこに草がポンポンポンポン入ってくると。それを毎日朝4時に起きて5時から畑で草と摘みをしています。だいたい8時半ぐらいまでですかね、暑くなるんで。
ちなみに収穫作業っていうのはいつ頃行われるんでしょうか。
はい、ですね、 本来であれば12月過ぎて雪が降った後なんですが、お歳暮用に出荷しているんで11月の大体中過ぎぐらい、中旬以降順次掘り出して、大体お歳暮のピークが12月の第1週ぐらいじゃないですか、出荷がね。でそれに合わせてお歳暮分は掘り上げます。でその後は12月の中過ぎから1月ぐらいに雪かきして掘り上げます。
自然薯の旬というのは冬なんですね。
そうなんです。自然薯の旬は本当に冬なんですよ。雪をかいてそれから掘り出す。ただ多分秋田で自然薯やってるのは僕ぐらいだと思うんですよ。本来だいたい雪降るところでやっちゃいけないもんじゃないかな。ここは北茨城の自然薯研究会というところに入ってるんですが、だいたい皆さん雪の降らないところでやってるんですね。だからやっぱり雪をかいてそれから掘り上げるって結構大変です。
横でならではの苦労が見えますね、はい。苦労ということなんですけれども、栽培のこだわり、それから雪の他にも苦労している点などありましたら教えてください。
これといってこだわりというのはないんですが、いかんせ稲作と違ってほとんどが手作業なんですね。例えばお米ですと田植え機械があって、稲刈りのコンバインがあってっていうのがあるんですが、自然薯だとほとんどが手作業。これが結構パイプを5000本埋め込まなきゃいけない。これがえらい大変な作業ですね。あとそれを植えてしまえばあとはそんなにね手間暇かかるもんじゃないんで、あとはその一生懸命草取りをするというそんな作業だけですかね。
なるほど。でも5000本もの自然薯を手作業で作業するってかなり大変ですよね。季節でいうとどの季節が一番大変なんですか？
そうですね、自然薯はですね、4月にまず種芋を作るんですね。1本のこういう種芋をカットして育苗箱に埋める。それで大体発芽するのが5月の末ぐらい。だからそれまでにパイプを埋めておく。5月の末まで。で大体植え込みが5月の末から6月の頭。で種芋を植えていく。それから防草シート敷いたりとか、あとは草摘みだけです。
では栽培されている農家さんは自然薯をどのように食べられているのかというのが気になるところなんですけれども、はいはい、美味しい食べ方を教えてください。
そうですね、一番僕が好きなのはただ本当におろして素おろしでわさび醤油食べる、これは最高です。あとは大体とろろにのだし汁かなんかでとろろで伸ばして食べる、これまたうまいんですけどね。あとうちのお客さんところでは出荷しているところで磯辺揚げ、海苔でこう包ったやつを海苔で包んだりとか、あと大葉で包んだりとかして、これこれで美味しいんですよね。うちのお客さんで一番出るのそれだって言ってましたね。僕はそのまま食べていただくのが一番美味しいと思います。
やっぱり酢のままが一番美味しいですね。はい。さて、そんな靴澤さんが作ってらっしゃる自然薯、どちらで購入することができるんでしょうか？
実はもう7年僕やってて、収穫が安定するまで何年もやっぱりかかるんですね。いい時もあり悪い時もあって、だからあまりこのお約束できない。例えばお店で1トン欲しいとかという注文が掘ってみないとわからない。それがようやく7年目にして、最近はある程度の収穫が見込めるようになった。で今年からそれでちょっと本腰入れてやろうかな、販売の方にちょっと本腰入れようかなと。
では最後に靴澤さんの自然薯の PR をお願いします。
はい、やっと7年目にしてある程度収穫が見込めるようになりました。それでこれからの販売をどうしようかというところで、実はホームページを立ち上げたり、あとは今冷凍トロールなんかを試作してます。その辺がうまくいったら順次販売していきたいなと、買っていただければ売れたらいいなというふうには思ってますが、はい。
この収録の後私も自然薯を食べてみました。収録の際に教えてもらったわさび醤油で食べる食べ方と、バター醤油でソテーにしたものと、あとはすりおろして冷凍保存にしました。おろしている時点でかなり粘り気が強くて、食べてみると甘さがかなりあるのを感じました。 ソテーにしたものはやはり芋といった感じでホクホクの食感になりました。いろんな食感が楽しめるのが魅力ですが、やはりわさび醤油で食べるのが私は好きでした。皆様も横手の自然薯ぜひ楽しんでみてください。横手の食能推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。